さあ冒険の時間だ、ユンユンハックショ。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。聞いてみそらし、ユンユン白書始めたいと思います。今日は、今ちょうど収録日が、ワールドカップのサッカーの方をやってる頃なんですけど、準決勝あたりまで来てるぐらいなんですけれども、ちょっとねここまでね、ワールドカップ見ていていろいろ疑問に思うことがありますので、それを解決してもらいにお二人のゲストさんをお呼びしました。では早速お呼びしたいと思います。ドアチャッカレディオからケンタロウさんです。どうぞ。
こんばんは。
はい、ボスいらっしゃいませ。そしてもう一方、暴れラジオさんからちゃんなかさんにお越しいただきました。どうぞ。
あ、こんばんは、ちゃんなかです。お願いします。
よろしくお願いします。どこかで聞いたこの二人の声っていう気がしますけども。まあつい最近なんか
最近喋ったような気しますけど
ね。なんか美味しい香りのするね回があったような気が。
スパイスの香りが
ね。そんな香りの中、今日はもうちょっと全く違うあのトークテーマでさせてもらいたいと思うんですけれども、ケンタロウさんはあれですね、99回100回のあの記念会に来ていただいて、それ以来ですね。
はい、そうでしたね。
はい、はい、ようこそお越しくださいました。ちょっと今日は緊張しております。
何を緊張するんですか。
ちょっとまた怒られ
る。いや、言うてもボスですからね。
ボスですね。
いや
我らがボスですから。はい。まあ、ちゃんなかさんはもうね、あの、こう言っちゃなんですけど、ね、ちょっともう飲み友達的なポジションなんで。
そうですね。
ちょっと気楽にやってますけど。
はい。はい、もう雑に扱っていただいて結構です。
もうあの、この間編集までしていただいてありがとうございます。
いえ、もう。
はい。いや、めっちゃあの、褒められましたよ、あの編集ね。あの、飲み会の時の。てか、その、その前の編集が私やから、ちょっと編集に落差があるっていうね。
いや。
ちょっと、
ちょっと人の番組を編集するっていうのを一回やってみたかった。
思えば俺もしたことがないな、そういう
の。
まあ、どんな感じになるんかなっていう、あれで。
新たな、なんか、発見とかありました？ユンユン白書編集して。
まあ、僕色にしかやっぱならへんな、思いました
。いや、でも私はね、やっぱ聞いてね、あの、勉強になりました。あ、このタイミングでバシって入れんねんや、みたいなね。うん。
ああ。
私やった
ら、あの、バシって、
テンポ遅れるなとかね。
あの、バシのタイミングは多分、ユンユンさんが一番敏感に聞いてくださってると思うんですよ。
そうかな。
はい。
聞き込んでますからね。
頻繁にちょっと入れるようにしました。
ちょっとね。あの、手抜き言われるからね。
ね。編集は、ね、センスですからね。
ね。いや、もう、ま、あの、いやいや、あれは本当勉強になりました。
いや、
はい、もう。ということで、ちょっとね、ワールドカップの方、今やってますけれども、ちょっとさんね、はい、ちょうどあの、はい、暴れラジオさんの方で、独演会されてましたけれども、
そうですね、
はい、
う
ん。
はい。
今日ちょうど、あの、拝聴させてもらってたんですよ。
あ、はい。ありがとうございます。
いえいえいえ。それでね、ここまで、あの、私、まあ、正直言うと、サッカーそんなに、まあ、興味もなく、あの、うん、詳しくもなく、にわかファンなんですよね。やっぱり、こう、盛り上がってきた時にだけ見るっていうタイプなんですけども、うん。このね、今回のワールドカップも日本って、あんまりこう、期待されてなかったじゃないですか、最初。なんか、練習試合かなんかで、なんていうのかな、本番始まる前の試合でなんか負けたかなんかやったですよね。
そんな感じですね。
で、この直前に、負けて、ほんで、監督も変わってたんですよね、2ヶ月ほど前に。
そうですね。
ハリール・ホジッチさんから、
ホジッチさん。
さんから、西野さんに変わったんですよね。 で、そういういきさつも、なんかニュースでは入ってきてたんやけども、はい、そのなんで変わったかとか、こう、こんな負け試合続いてもう始まるっていうのに、こう大丈夫な、これどう応援したらいいの、日本代表っていう気持ちから入ったんですよ。うん、で、もうユニフォームとかのね、売り場とかももう全然売れてへんわっていう報道とかもされるし、大丈夫って思って、始まったらば、意外や意外、勝ったじゃないですか、コロンビアに。
うん。
うん。そこからですよ、にわかファンの火がついたのが。
うん。
でね、まあ、にわかはにわかで、まあ、なんちゃってなんですけども、このにわかファンをいかに盛り上げるかで、このに日本の代表がね、こう日本を日本人っていうの、にわかファンが日本代表を応援する、こう、はい、まあ底力になるっていうかね、裾野が広がるっていう気がするんですけど、だからまあにわかはにわかでいいかなと思うんやけども、ただあまりにもわからないことが多すぎて、
うん、
ちゃんと楽しめてるんかなっていう気がするんですよ。
はいはい。
もうほんで、そういうね、なんか素朴な疑問、なんか普通の人は多分わかってると思うんです。ただ、私がわかってないだけだと思うんやけれども、J リーグから、日本代表から、ワールドカップからっていう中で、もういろんなね、疑問があるので、それにちょっとね、今日はお二人に答えてもらえたらいいかなと思っております。よろしくお願いします。はい。はい、では、ちょっと早速なんですけれども、こちらにね、2号くんが今、スタンバっておりましてですね。静かに待っておりますけど、彼はね、この4月からサッカー始めてね。
3月から
始めた。で、
3月から。うん。
ワールドカップもね、一生懸命、夜3時からの試合も、起きて、5時まで、
はい。おー、素晴らしい。
見てるんですけれども。
うんうん。
よいしょ。はい。それでね、それを、サッカーを毎日ね、土日祝ね、頑張ってる2号くんから、ちょっと、ワールドカップについて質問があんねんな。でそれをちょっと先にお答えしてもらおうかなと思います。こんにちは。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
お兄さんがいてます。はい、じゃあまず最初に、じゃあ好きな日本代表の選手は誰ですか？
川島選手と本田選手。
そうな。
おお。
はい、じゃあお兄さんたちにサッカーのことでなんか質問あんねんな。
うん。
はい、どうぞ。
サッカーでみんな、あれ、パスだけが多い
のはなんでか。
うん。
パスが多いのはなんでですかっていうこと？
うん。
うん。
それは日本代表がっていうことかな？
うん。
そうですよ。はい。じゃあなんか日本代表はパスが多いと彼は感じてるようなんですけれども、
はい、
どうでしょう。
これは僕の考えなんだけども、
はい、
日本人が大きな外サッカーで試合をするときに、この力の差っていうのがやっぱり出てくるのね。力の強さ、
うんうん、
だから足の速さであったりとか、うん、でそれをうまくくぐり抜けようと思ったら、その相手よりもたくさんパスを回し、少しずつこう攻めていくっていうようなことをしないと結構難しいのね。
わ、うんうん、かる。
うん。
で前に出たいけども走っても負けるし、力任せにやっても力で抑えられるってなったら、いっぱいパスを出してこう相手とぶつからないところにいる味方にたくさんパスを出してチャンスを伺うっていうことを 相手よりもたくさんしないといけない、
うん
うん、だからどうしても日本のチームはパスが多くなってしまうとおじさんは思うな。
わかった、
うん、ありがとうございます。
はい。
はい、ありがとうございます。
100点じゃないですか。
素晴らしい。
大丈夫ですかね。
あ、ちょっと、他に質問ありますか？
うん。
非常に線引っ張った。
今のに関して、うん、ケンタロスさんから、もう、何かあり、うん、言った方がいい。
じゃあ、ですか？うん。ちょっと足し算の話をして、ちゃんなかさんに、ちゃんなかおじさんの足し算しようかなと思いますが、
はい、
にもくんは、予選の試合っていっぱい見ましたか？日本の試合。その中で、セネガルっていうチームがいましたよね、
うん。
セネガルっていうのはアフリカにあります。
うん、
アフリカの選手っていうのは、とにかく足が速い。
うん、
そして人よりに何倍も飛ぶ、
うん、
足が長いので変なところが足が出てくる、
うん、
こんな身体能力ってこの運動神経が優れていることを言うんだけども、これをこの差をやっぱり埋めていくには、例えばじゃあコロンビアもサッカーが上手い国、ブラジルとかアルゼンチンを相手に戦っているような国だから、うん、うまいと、
うん、
こういうのに対してしっかりと戦うためには、日本人が背も低い、足の速い遅いはあるかもしれないけれども、しっかりと戦うには、
うん、
日本だけのサッカーをしないといけない、
うん
うん、ので日本はこうパスを回して相手を崩して、わかるかな、ディフェンスっていう、ま、サッカーをやってると守るっていうこと、攻めるだけじゃないよね、
うん、
ね、守るときにボールが持ってる選手にぴったり張り付いてしまうとどうなるかというと、
うん、
その選手が空いてる選手にパスを出すでしょ、
うん、
そうするとその選手が自由になってシュートを決められちゃう。だから守るときは両方を見てなければならない、
うん、
ね、ボール持ってる選手と出しそうな相手の選手っていうのを両方見ながら守らなきゃならない。その時にじゃあ逆にこの攻め側の話をしよう。ボールを持ってる選手がその相手のディフェンスしてる選手に対して、守ってる選手に対して右左にボールをパスを、ね、渡したらどっちに行っていいかわからなくなるでしょ、
うん、
そのチャンスを狙って中にボールを入れてくる、そしてシュートを決める、この崩すということがしたい。だからパスが多い、
うん、
分かった、
うん
うん、よかったね、
うん、
はい、他に何か質問ありますか？
ちょっと分かりやすく言うと、
うん、うん
うん
うん、
ね、例えばお友達と3人で、サッカーのボールを蹴って遊ぶとするでしょ、
うん、
で、守る人が1人いるとします、
うん、
3対1やね、
その人、うん、そうですそうです、その人に対して自分1人でボールを持ってこうゴールに向かっていくよりか、
うん、
味方にパスを出してこうパスを監視したゴールに行く、ちょっと簡単になるよね、協力し合って、
うん、
簡単に言ったらそういうこと、
うん
うん、だから一人の選手に対して味方と協力し合ってボールをゴールに近づけていくにはやっぱりその相手が強い場合は自分一人で行くんじゃなくて味方同士協力し合ってパスを出さないと日本人はしんどいからやっぱりパスが多くなります。
うん、なるほど、
はい、まあ、ちょっと難しかったかな。
なんとなく分かってるみたいですね、
うん、
分かったな、
うん
うん、 あのそれがね、なんかあのなんで日本だけねパスが多いのかなっていうのが疑問やってんな。他になんか知りたいことある？そんなもん。お兄さんたちの好きな選手聞いてみる？
うん、
はい、じゃあ聞いてみて。
お兄さんたちの好きな選手は何ですか？
誰ですか？はい、
誰？何でもいいよ。好きな選手？
うん、
ね、おっちゃんはねガンバ大阪が好きなんよ、
うん、
で今回試合には出なかった。日本代表の中ではあの東口選手っていう控えのゴールキーパーがいるのね、
うんうん、
で川島選手の方が経験が豊富だから全部試合出たけども、うん、おっちゃんは本当は東口選手にゴールキーパーやってほしかったんよ。
へー、うん、なるほど。
でもねやっぱりその上手い選手なんだけど、
うん、
ワールドカップっていうのは特別だから、あの、うん、経験がある方が緊張しないでしょ、
うん、
だから川島選手が任されたんだと思うな、うん、おじさんは。
なるほど、
うん、
じゃあもう一人のおじさんも聞いてみる、
はい、
お願いします。
お願いします。
ケンタロスおじさんは7番です。
7番って誰やっけ？
柴崎岳選手。
ああ、かっこいい。
うん。柴崎選手は、ポジションはミッドフィルダー。中盤の底、
うん。
もっと専門的な言葉で言うと、ボランチっていうポジション。
うん、
ボランチっていうポジション、何をするかというと、そのゴールキーパーがゴールを守って取ったら、そこからゴールをディフェンスの選手に送って、で攻めに入るときにその、ミッドフィルダーのボランチっていう選手に一旦渡して、そこから舵取りをする。右に攻めようか左に攻めようか真ん中行こうか自分でドリブル行こうか、
うん、
このゲームをコントロールする選手ってすごく大事。
そう。
でさっきあの何あのちゃん中おじさんが言ったガンバ大阪に遠藤選手、
うん、
これもずっと日本代表で長かった選手なんだけども、
うん、
彼が長いことずっとそこにいたボランチ、
うん、
すごくうまい。それがようやく変わってくれた選手がこの柴崎選手、
うん、
とにかくその周りを見ることが大事で、すごく上手にボールを回すし、さっき言った2号くんが言ったあのパスを回すのにはどうしたらいいかを考えてくれる選手、
うん
うん、で今回ワールドカップでもすごくこの何あの活躍ができたのは多分この柴崎選手の調子が良かった、
うん
うん、のでおじさん一押しは柴崎選手、
うん
うん、いいですね。
普段 J リーグはどこのチームの人ですか？
うん、この人はもう今スペインにやってます。
あ、そうなんや。外国なんですね、うん、なるほど。
もともとは、高校から、鹿島アントラーズ
で、はいはい、
鹿島アントラーズから海外に渡
った、ね、なるほど。まだ
将来の夢も
聞きたい。ほな聞いてごらん。
ね、
はい、おじさんたちの
違う自分の、
あ、自分の
自分のいいね。
はい、どうぞ、うん、じゃあ自分の夢を言ってください。
ガンバ大阪行って頑張って、うん、日本代表になりたい、
うん、え、セレッソじゃないの？
お
ガンバ大阪、
ガンバ大阪になったの。え、今度
二号くん、それはすごくいい考え方だと思うよ。
ケンティさん喜んではるわ。
ガンバ大阪っていうのはね、
大阪にあるの、
うんうん、セレッソも大阪やで。
大阪、そうす、 あの大阪の吹田市っていうとこあるんだけども、あの2号くんの年ぐらいから、うん、あのジュニアユースっていうチームを持ってて、
な7歳からですか？
7歳ぐらいかな、まあ小学校の
低学年。ジュニアユースやったら中学校や。
ね、
もっと下があるはず。
一番小さい、もっと下っす。
うん、アンダー13とかいうのがある。
アンダー10、まあ小学生からこう育成するシステムがあるのです。
へえ。ちょっと、あの、遠いな。
フットサルやりたい、
はい、
うん、そう、そうい
いね。
もうちょっと土日祝で十分だと思うよ、ママ。
フットサル。
二号くん、本田選手好きって言ったでしょ。
うん。
実は、大阪の順位で。
ちゃんなかさん、めっちゃブチブチ切れてるわ。
ごめんなさい、
今めっちゃ。肝心なところが。
とマジっすか。
もう一回言うとまでいいですか。
二号くんは、本田選手が、
本田選手の本田だけが抜けてるっていうね。
二号くんは、
まあ、ケンタロソウジさんがいるよ。ケンタロソウジさんは、なんか聞く？
うん。
ケンタロソウジさんの将来の夢は何ですか？
将来の夢は、ドラゴンクエスト10での、ラジオをずっと続けることです。
もう夢かなってるやん。
すごいツッコミが入りました。ケンタロソウジさんすごいねんで、うん、ドラクエ10を作った会社スクエニ、スクエアエニックスっていうねんけど、そこの東京 の、 あの作ってる会社まで行ったことあんねんて。
うわ、
作ってる人たちとおしゃべりしてんて、すごいな。
あれ、ちゃんなかさん知らないんですっけ、この話。
いや、今初めて聞きました。スクエニのとこまで行った
んです。俺 の、 ホームページに顔の出てますよ。
なマジっすか。
もうバッチリ映ってますよ。
うわ、ちょっと後で見てみてよう、
はい、
うん、あとはリンク送ります。
あ、 ありがとうございます。
田中さん、じゃ あ、 あの本田選手の続きをお願いします。
二号くんは本田選手が好きでしょ、
うん、
本田選手は小学校の間いっぱい練習して、ガンバ大阪、中学校はガンバ大阪のジュニアユース練習し始めた。
うん、
うん、で、うん、そのジュニアユースから選ばれた人がガンバ大阪のトップチームに入れるんだけども、本田選手はトップチームに行けなかったのね、ガンバ大阪。
え、
で他へ移って、うん、その悔しさをバネにして、あそこまでの選手になった人。
へー、知らんこと。
で、あのガンバ大阪のいくつっていうのは、もう小学生、中学生と、その、もう、一番優秀とされて、
めっちゃ途切れてます。
スマホではこんなあかんの？
スマホもあかんですね。
ガンバ大阪の、ジュニアユースに、頑張って入ると、もしかしたらガンバ大阪の選手になる近道になるかもしれないよ。
うん、
そうやって、うん、どうしましょう。
あのユースカップっていうのがあって、もう何回も優勝してるの、ガンバ大阪。
へ
え、うん、
すごい。
で、そう、日本代表になった選手でガンバ大阪のジュニアユース出身の選手入る、今までも。
だって、
うん、
なんで急にガンバになったの？セレッソ推しやったのに、
うん、ガンバでいいと思うよ。
今田中さんにかさわらわれましたやん、
うん、今度お母さんに会ったらおっちゃんがガンバ大阪のマフラー渡しとくからね
そうやって
今ユニフォームのあれ、うん、あれなんやろ、
なんやろ、
ガリガリ君のやつで、うん、YouTuber の長谷川選手の背番号10番のユニフォームもらえるか楽しみにして、
うん、楽しみ
なんかね、ガリガリ君食べたら応募する日本代表のね10番のなんかユニフォームがもらえるっていう応募するキャンペーンがあったんですよ。それに応募した。
おっちゃんもじゃあ応募する
62円やった
それは切ってないよ。はい、じゃあ二号くん、ありがとうございました。はい、お礼言って。
ありがとう
ございました
。はい、
じゃあ二号くん、もう歯磨いて寝てください。
すげえや。
はい、ちょっと大切してください。
うわ、
はい、ありがとうございます。
二号くんともっと喋りたか
った。ちょっとね、もう寝てほしいんでねよいしょ、もっと喋る、まだちょっと帰ってきたやん、もうええやな。でちょっとお兄ちゃん呼んできて、お兄ちゃんもなんか質問したいって言ってたから、
うん
はい、お兄ちゃんもうちょっとまとまって喋れると思うんですありがとうございます。
いえいえ。
じゃあ今の間に私の質問をねしたいと思うんですけども、
はい、
なんかね、今西野選手に、あ、西野選手じゃ、西野監督に急に変わったっていうのは、うん、これなんか理由あったんですかね。いっぱい理由ある。
来ました。
まず
ちょっと待ってね、
はい、ハリルホジッチ監督、
はい、
先に聞いちゃおうかな。ユンユンさんはまあまあ、はい、にわかや
にわかです。はい、
千中さん、そのガンバ絡みでの西野監督推しだっていうのはこの間お聞きしたんですけどね。
はいはいはい。
ハリルホジッチに関してはどうでした、感触。
ちょっと細かくはよく見てなかったんですけども、
うん、
強化試合出たんだと思う。特にキーパーですね。
うん。
なんで平等にいろんな選手にチャンスを与えないのかなって思う、たくさんありましたね。
なるほどね。
特に東口選手に関しては、うん、ホジッチさん就任時に、1試合でも使ってもらえたことがあったかなって。っていう感じがするんですよ。で、いろんな選手を使って、で、その選手との相性を見るっていうのも一つだとは思うんですけども、なんかね、毎回選ぶ人選がどうも。これ選手の選び方として、なんか前とあんまり変わってないなって思うことが多かったりとか
でしょ。私も同じような感触で、
そうですね、
まずその西野さんが同能の前にまずハリルホジッチ論になってるんですけど、
はい、
俺は鋼鉄、いわゆる辞めさせられるべきであったなと俺は思うの。
ああ、なるほど、
うん。まさに今の選手起用の話を今、ちゃん中さん言いましたけども、
はい、
本当に俺にとって何をしたい監督かわからなかった。
わからなかったですね。
うん。ユンユンさん、これサッカーをずっと見てると、この監督ってこういう攻めをするんだな、こういう作戦を立てるんだなとか、こういう選手の交代をするんだなとか、っていう特徴がだんだん分かってくる、
なんとなくですけどね、
それはやっぱり例えば少年サッカーだと同じです、誰が監督やってもええもんではないんですよ、だとするとその監督とか、部活動で言えば顧問の先生ですよね、
はい、
の、その指導とか監督力っていうのが試されるわけなんですけど、はい、ハリロホジッチ監督は、うん、もう本当に辞める終盤のその何、強化試合のあたりで、
うん、
本当にこれで大丈夫かいなって思うレベル。
そのレベル、まあ、そのレベルで突然西野さんに変わってその2ヶ月ほどしか期間がないじゃないですか、
うん、
それでなんかできることって あるんかな。
ない
ないですよね。
ないんですけど、うん、じゃあなんで西野さんだったかが問題で、
うん、
はい、
本来はヘッドコーチがそのまま昇格するべきなんだ、本当
に、うんうんうんうん、
必ず監督の横にはもう一人コーチって言って、
はいはい、
でその監督の戦術なんかを熟知した上でやはり選手にその特に外国人監督なんで、
うん、
指示が英語ないし母国語になるわけですか、
はい、
ハリルホジッチの場合は、東欧のボスニアか彼はあたりの出身なんで、まあ、英語圏だと思うんですけど、うんうん、いずれにしても通訳を越しで喋ったりももちろんその外国人監督とかするわけなんですが、それを熟知した上でのヘッドコーチっていうのが必要なんです。これはまだ外国人だったりするんですけど、今回はハリルホジッチの時に、テグラモリ誠コーチがコーチをしてたんです、
はい、
外国人コーチもいますが、本来ならそのまま昇格してテグラモリ誠コーチが監督代行をする。
いや、なんで西野さんになったんですか？
手倉森誠さんは、
うん、
この後何年かに、
うん、
日本代表監督に、
うん、
もしくはまたもう一回オリンピック代表監督あたりをやってもらわないといけない監督だから
です。ああ、じゃあちょっとつなぎみたいなことですか、
うん、じゃあつなぎで、
うん、
誰が入ったら納得するのかな。少なくとも、
うん、
この短期間で、うん、別の外国人監督を選んでくることは無理、
うん、ですね、うん、
でしょ、
うん
うん、それこそ過去にやってた監督だったらともかくだけど完全に戦術が変わってしまうから、
うん
うん、だからどうしたらいいかねと思ったら、その結局、うん、日本代表JFA って胸のところにエンブレム入ってるでしょ、
はいはい、
日本サッカー協会なんですよ、
うん
うん、日本サッカー協会付けで大体こうこの人が大体日本代表の監督とかオリンピック代表監督させればええんちゃうかっていう監督リストがあるわけですよ、その多分最有力な西野。
ああ、なるほど。で今回ね、まあ、今月末ワールドカップ終わったらもう、うん、お役御免しますっていうことは発表されてるじゃないですか、
うん、
でね、日本代表ってそのあとなんていうかな、すぐにまた次の監督を決めるって言ってるじゃないですか、
うん、
それってね、日本代表の試合ってもう当分ないでしょ、うん、なんでそんなすぐに決めないといけないんですか。すぐ練習始まるんですか。
基本的に、
うん、
例えば J リーグっていうのは、
はい、
この、ワールドカップで日本代表が招集される場合は、
うん、
ほとんどの場合 J リーグの試合がなくなってしまうんですよ、
うん、
特例というか J2、はい、J3 はあります、
うん、
試合数も多いので、はい、やっておかないと消化できないので、あと基本的に J2、まあ、J1 からの招集が多いことを見越して、
うん、
J2 で日本代表もありますよ、もちろん、
うん、
あるんですよ、あるんですけど、その場合は欠員になりますけどごめんなさいねして、
うんうん、
あとはチーム力が試されるレベルで J2 は運営されるわけなんですけど、
はい、
基本的に J1 は中断されるんです、
うんうんうん、
でその間にこう日本代表の試合が入ってくる、もしくはさっき言ったように、ちなみに今回の日本代表のスタメン選手のうちで、
はい、
J リーグ選手はたった一人でした。
え、そうなんですか。
うん、ディフェンダーの庄司選手以外は全員外国のクラブでやってる選手。
はいはいはいはい、はい、
なので 鹿島アントラーズ以外に影響がないんじゃないですか。
な、寂しいけどね。
まあ、寂しい。いや、基本的にスタメンの話ですからね、今。あの、サブ、今の東口選手とか、あの、サブに至るともちろん J リーグに行きますけど。うん。まあ、で、そんなこんなで、J リーグと日本代表の試合の招集とっていう絡みがあるので、
はい。
ああ、ユンユンさん言う通り、いきなりすぐ試合なんかないんですよ、日本代表は。はい、
うん。
近々でいつかね、
オリンピック。
多分秋口ぐらいじゃねえのかな。
あ、そんな、結構あるのはあるんですか。それは別になんかの大きい試合とかじゃなくて、
あのいわゆるあの国際親善試合という、はいはい、いわゆる通称キリンカップですね、は
いはい、あ、そういう
これはもうスポンサー様のための
そういうのがある時だけ世界中から徴収されるっていう。それそのたんびにメンバー変わるんですか。監督が
もちろん
呼ぶ人が
監督が呼ぶ人が変わる。
なるほどね。
とはいえですよ。はい、とはいえですよ。ワールドカップイヤーなので、
はい、
こんだけ活躍した選手がこんだけいるので、
うん、
まあ、8割ぐらいはそのままじゃないかな。
ああ、なるほど。
うん、うん、うん、うん。
ではちょっとここに1号くんが、はい、来ておりますので、ちょっと再びちょっと子供の質問タイプのよろしいでしょうか。うん、
はいはいはい。
ちょっとマイク触らんと。はい。1号くん、お願いします。ヒロの質問をお願いしたいんですけど。
好きなもの、好きな選手。
はい。じゃあ1号くん、こんばんは。
こんばんは。
お、うん。はい。
僕10歳になりました、はい、サッカー好きやね、毎日弟と練習してますけど、好きな選手は誰ですか。
エムバペ。
エムバペ、
お、外国人選手さん。
どこの
素晴らしい
選手。
フランス。
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 なんでその選手が好きですか。
かっこいい。
かっこいいの。
かっこいいっすよ。
19歳やっけ。うん、そうね、はい、彼も今回朝3時に起きて試合を一緒に見てたんですけれども、質問が一つあったね。何やったっけ。お兄ちゃん何の質問って言ってたっけ。
何やった。何かな。
ちょっとね、恥ずかしがってね、うろうろしてます、ね、
何も
恥ずかさっきの質問なんて言ってた。もういいの。今のサッカーに詳しいお兄さんたちが2人いてるんやけど、聞きたいことあったら聞いて。何ですか。
おっちゃんもエムバペ好きやで、
今年のワールドカップの優勝するかもしれへん国を予想してほしい。
予想してほしい
です。
です。
じゃあ逆に一国独が優勝する
とそうか。
さっきこのまま行くと。
ベルギーかフランスと。
ベルギーかフランス。
ベルギーとフランス今度当たるけど、どっちが勝つと思う。
どっちが勝つか読ますな。
いや、それを予想してよ。
ベルギーと思う。
ベルギー強いもんな。
うーん。
私フランスかなと思ってるんですけどね。でもベルギー応援しちゃうかな。負けたしな。はい、
質問したい。
ちょっと待って、お二人の予想聞こうよ。おじいちゃん、ちゃんなかおじさんどうですか。
難しいけども、
はい、
おっちゃんはフランスが優勝するように思うかな。
フランス強い、
うん、
フランス強い、
うん、
今、残ってる、試合というか、
うん、
国がどこでしたかね。
フランス、ベルギー、クロアチア、イングランド。
クロアチア、イングランド、はい、
うん、コスタリカ死んだ。
死んでない、そんなのそんな言わない、はいはい。じゃあケンタロウさんどうぞ。
俺はですね、
はい、
非常に人並みというか凡庸な答えなんですけど、
はい、
やっぱりフランスっぽいなと。
ああ、みんなやっぱりフランス、
ね、というもののですね、
うん、
フランスとベルギーがやった もう勝ちの方が多分優勝する。
そう思いますね。もうほとんど決勝戦みたいなもんかなと思ってるんですけどね、うんうん、
イングランドっていう可能性がないとも限らないけど、
うんうんうん、
これ4年前8年前のイングランドだったら俺イングランドって答えたかもしれない。
ああ、なるほどね。
けどその時のような爆発的な強さがイングランドにはないです今年。
あ、そっかそっか、うん、ちょっとね、あの二号くんまた質問がしたいらしいのでちょっといいですか。はい、どうぞ。
ね、メキシコの監督はすごいと思う。
それ感
想。質問ちゃうやん。
あとメキシコのディフェンスがすごい。
そうなの。よし、
メキシコな。
だけど
負けたな。
ドイツ1位。
なんでそう思うのかな。
え、なんか試合そのやつ見てたら。
うん、
なんか、
うん、
なんとなく
なんとなく
あ、はい、すいません、
でも勘って大事やからね。
二号くん、ポジションはどこですか今。
キーパーと、
お、うん、
と
トップかな。
トップ、
うん、
トップって何。
両方すんねや。
トップは、そう、トップのいる人は1点決めな。
あ、点決める人、うん、フォワードってこと。ほうほうほう、なるほど。えらい、全然一番前と一番後ろですけどね。
試合おっちゃんも今フットサルでキーパーやってるよ。
お、そうやって、
うん
うん、キーパーグ
ローブ、あんま産まないけどね。
キーパーグローブ買ってもらってんな。はい、じゃあ子供たちの質問はこれで終わり。
ちょっと待って、
ちょっと待って、まだ喋りたいの。ちょっと何を喋りたいの。
遠藤選手はミッドフィルダーやったん。
遠藤選手はミッドフィルダーやで、
うん、
で、さっきケンタロスおっちゃんが言ってたボランチをやってた、
うん
うん、
ボランチ今日覚えてな、うん、その言葉ね、ボランチ。
ボランチっていうのは相手の攻撃を中盤で抑えることもしないといけないし、ボールを取ったら今度前の選手にどういう風にボールを渡っていくかってことも考えないといけない。一番忙しい、走る量一番多いボランチだと思うのに、
うん、
頭も良くないといけないし、体力もないといけない、一番しんどいポジションだと思うよ、
はい。そこのポジションの名前は何でしたか。
ミッドフィルダー
のボ、うん、
ボランチア、
はい、ボランチアちゃん、ボランチな、はい、うん、覚えてください。また明日聞くわ。はい、じゃあ皆さんおやすみなさいませ。寝てる、もう早寝なさい、はい、ありがとう。
ガンバのどこ行ったらすぐ練習見れるし、選手サインしてもらえる。
選手にサインもらえるって、練習見に行ったら。今度見に行こうか。
練習終わったら。
だけどあと4年待たなか。
練習はいつでも、ガンバはいつでもやってるからな。
うん、
まあ、今度はちゃん中おじさんに連れてってもらって。
もう連れてったろ。
うん、
うん、おっちゃん、いや、撮ってるから。
よかったね。はい、じゃあね、おやすみ。はい、どう閉めて。
後で来るから。
もう閉めといて。はい。はい、すいません、お騒がせしました。
いえ、いえ。
ありがとうございます。そしたらちょっと、また私の質問に戻りたいんですけども、
うん、
これね、すごいアホな質問って思われるかもしれへんけど、もう、今回、すごい素朴な疑問で思ったんですけどね、日本代表って、世界各国から、はい、まあ、今回集めたじゃないですか。なんで、はい、また帰ってきた。 もね、2ヶ月ほどこう一緒に練習をして、なんかあのセットプレーとかなんかこうそういうのが、まあ、あんまりうまくいってないっていうなんか練習試合を見ててね思ったんですよ。でそれを見て思ったんやけど、あのなんでその J リーグの静かに優勝したねチームやったら、その年一番あのチームワークが取れてるわけじゃないですか。なんでそのチームごと出たらいいやんって私はすごい単純に思ったんですね。
うん、それは僕もちょいちょい思います。
そうですよ、うん、でもちゃんとそれで、試合をしてきて優勝するぐらい、まあ、日本ではけど優勝するぐらいのこうチームワークもあって、そのいっぱい練習もしてきて、やってんのに、そのチームごと日本代表になったらええやんってその素人考えでは思うんですけど、うんうんうん、
はい、
そうならないですよね。
ならないですね。
ならないですよね。
答えからすると、
うん、でやっぱりその海外でその肌身感じてその経験を持ち帰ってきてる選手の方が、あのワールドカップっていう舞台では生きるっていう、まあ、なるのがまあ自然なのかなっていう感じですね。
俺がいつの代表、あのもしあの俺がケンタロス監督だったら、
はい、
なんですけど、
うん、
あの重要視するのは、
うん、
試合感です。
おっちゃんの声見てる。
もう静かに、はい、
試合感、
試合感、
うん、いくら海外でやってても、
うん、
例えば出てない選手、
はい、
試合に出してもらえてない選手とかは、
うん、
やっぱり試合感って鈍るんですよ、
う
ん
う
ん、だからユンユンさんの言う、うん、J リーグで丸ごと行ったらいいっていう考えは、
うん、
すごくいい意見なんです、実は。
ああ、そうなんですか。
うんうんうん、
仕事考えかなと思うやつ。で、
ただ、やっぱりワールドクラスと戦ってる海外の選手っていうのは、やっぱり素晴らしい経験してるわけですよ。
うん、
だって、
うん、
そちらのトップ選手とマッチングしてるんですから、相手の、
う
ん、例えば、うん、すごいフォワードの選手だったり。
うん、
そういった選手を相手にしてるんだから、
うん、
それはそうなんだ。だ例えばですよ、あの日本ではその J リーグを優勝する、もしくは天皇杯を優勝する、そう、あ、もしくはナビスコ、今ナビスコカップちゃうわ、ルヴァンカップか、あ、そういったカップ戦を優勝することによって、
うん、
その、ACL アジアチャンピオンズリーグっていう大会に出るのですよ。アジアチャンピオンズリーグっていうのは代表ではなくて J リーグではなくて J リーグですよね、
うん、
でそれはアジアだから、韓国のリーグ、
うん、
中国のリーグ、それから、アラブ系のチーム、
うん、
中東のチームね、そこのチャンピオンの同士でアジアナンバーワンを決める試合、
うん、
その時に実は J リーグってあまり成績が残せないんですよ。
なんでやろか。
こんだけ抜群に優勝したアントラーズであっても、
うん、
意外に予選敗退とか。
やっぱり世界とレベルが違うんかな。
ヨシンバ、そこで ACL で優勝すると、今度は、クラブワールドカップって言って、
はい、
ヨーロッパのナンバーワン、南米のワール、うん、ナンバーワン、
うん、
オセアニアのナンバーワンっていうのが来て、
うん、
じゃあ世界一のクラブ決めようやないかっていう大会があるんですけど、
うんうんうん、
それに出れるんですけど、うん、
はい、
まあやっぱりなかなか J リーグのレベルは、
ああそうなんや、
ということになってしまうんです。
J リーグのレベル自体世界的に見たら、まあまだそこまでっていう感じなんですね。
アジアならそこそこねっていうレベルかもしれない。うん、だから、やっぱり最終的に日本代表を選考するとなると、
うん、
やっぱり実質 J リーグメインではなくなってしまうことが今の現状ではあります。ただ、一時ですよ、
うん、
半分ガンバ、半分レッズみたいになりましたよ。
ほんまですか。
なぜなら、
たまたま
なぜならどっちのクラブも、
うんうん、
シーズン始まるときに、
うん、
いわゆる選手獲得をするんですよ。
はい、
あそこのチームのあれ引っ張ってこいつって他のチームの代表監督代表選手みんな引っ張ってくるんです。
ああ、そういうことか。
結果的にレッズとガンバに集まってしまった年があったっていう。
あの今は日本の話やったけど世界の話になると世界の代表のチームっていうのもまあ言うたらあちこち世界に散らばってる人を寄せ集めてるというか呼び寄せてチームを作ってるんですか。
ほとんどそのまま。
あ、そういうのにあんだけ力を発揮してるんですか、うん、そんな短時間で、
うん、とはいえですよ、うん、例えばヨーロッパのチームなんてのは、
うん、
言うても隣のスペインに行ったとか、
うん、あ、まあ、うん、近いってことか、
うん、あ、イタリアに行ったとか、うん、いうことが多い場合があるので、
うん、うん、まあじゃあ、うん、ちょいちょい帰って一緒に練習しようぜみたいなことができるっちゃできるんかな。
まあ、うんうんうん、移動距離もありますよね、確かにね。
まあね。でも、うん、なんかその集めてきてそのしょっちゅう練習できひんのに、まあ言うたら。いきなり試合とかになるじゃないですか、
うん、
そのみんな時差ボケとかもあるやろうし、うん、なんか日本代表なんか外国に散らばっててなんかいいんやら悪いんやらなんかちょっとよくわかんないんですよね。
あ、まあ、言うならばユンユンさん損くさいな思ってるんですよ、
うん、そんななんか寄せ集めたっていうか、まあ、トップレベルやから寄せ集めてもちゃんとプレー、ね、できるんやろうけどもなんか急に集めて急にチームプレーってできるもんなんかなっていうとこがねなんか疑問なんですよね。
だまあうん、それはもうおっしゃる通りで、
うん
うん、おっしゃる通りなんですけど、うん、まあただこう言っちゃなんですけど、
うん、
やっぱり日本人が海外でサッカーするようになったっていうのは、
うん、
ここ20年ぐらいじゃない
ですか、うんうん、そうですね。
今中田英寿がその前もあったんですけどね、カズとかも言ったんですけど、うん、やっぱり、うん、中田がイタリアに行ったっていうのが皮切りになって、
うん、
やっぱりその後にやっぱり出てく選手が多くなった、うん、なおかつしかもその中で活躍できる選手が出てきた、
うん、
っていうところに関してはやっぱここ10 20年15年というところじゃないのかなと思うんですよね、
うん
うんうん、これってやっぱ革命なんですよ、うん、もう日本としては、
うん、
だってこんな島国のサッカーよ、うん、お前らサッカー分かってんのかって言われてた時代の時もあるんですよ、
うん、
そうですよね、
うん
うん、
いや特に中田英寿がセンセーショナルすぎたっていうのもあると思いますね、
うん
うんうん、あのイタリアで優勝の要となる選手にやっぱりなったので、
うん、
海外で活躍するイコールやっぱり海外でやってる選手が重宝されるっていう流れになったのは、
彼が要やったんですね、
うん、と思いますね、
うんうんうん
うん、
なるほど。ちょっと素朴な疑問やけども私いくつか質問並べてるんですけど、
うん、はいはい、
日本代表って普段何してんのかなと思ったらそれぞれのチームで練習してるってことやね。
もちろん
そうですね、
まあ、そうですね、はい、
いやなんか呼ばれた時だけなんか来る、
うん、そんなそんな、なんていうの派遣社員じゃねえんだ
よな。そうそうそうそう。いやだから普段何してんのかなと思って、うん、どっからともなく来るなと思って。
もう一問屋で、あいよみたいな感じではないです。
そのね、代表の集め方っていうのも、まあ、さっきもちらっと聞きましたけど、その監督次第なんですか、完全に。
これはすごくやらしい話になるとは思うんですけど、うん、
お金ですか。
いや、スポンサーにやっぱりそのキリンさんっていうのがあって、
うん、
でそのスポンサーさんの顔伺いも全くないとはやっぱり思えないんですよね。
そうなんですか。例えばそのキリンとしたらなんか 何ですか、ビールの CM 出てくれた選手を優遇するとかですか。
もうそうですし、やっぱりそのキリンのビールの日本代表のパッケージを作る際に、
うん、
やっぱり本田選手は入れときたいしっていうのも、やっぱり、まあ表沙汰にはならないですけども、まあビジネスとしては、まああるのかなっていうのは、まあよく言われる話ではありますけど。
そのね、そうそうそう、パッケージ問題ですよ。
パッケージ問題。
パッケージ問題ですよ。子供とね、まあ、にわかファンやけども、親子でね、始まってから盛り上がってから、その日本代表がパッケージになってるものを、やっぱり手に出すんですよね。で、この間、メッツやったかなんか、まあ、買ってあげて、コーラやったかななんか忘れましたけど、まあ、炭酸飲料買った時に、まあ、おのずと何もないパッケージよりも日本代表が写ってるやつを手に取ったんですけど、ほんなら子供が大喜びして、なんとか選手がいる、なんとか選手がいるとか言ってるんやけど、実際になんていうかな、代表始まる試合が始まる前にパッケージって作るじゃないですか、多分。ほんならあの選手がいない、この選手がいないとかになるんですよねで、実際の活躍してる選手とは別の人たちのパッケージになるっていう問題がありますよね。それって、まあ、言うたら、あ、静かに、当てずっぽうで、まあ、スポンサーさんがこの人この人この人って選んで、まあ、さっき作っちゃうってことですよね。
まあ、
でそれにすり合わせていくこともなきにしもあらずという話かな。
まあ、やらしい話、僕は、あるとはやっぱりお金が発生してることなので、大人のやらしい部分は、正直、もうあって当たり前だとは思いますけどね。
なるほど。はい。わかりました。後編に続きます。この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方に、ツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユンハク書で検索してみてください。
9月30日は
ポッドキャストの日。